健康と医療の広場の時間です。今週お話をお聞きしますのは、近郊中央病院整形外科課長大川忠先生にお話を聞いてまいります。大川先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい、今回はウォーキングをテーマの話を聞いておりますけども、さて、いよいよ後半になってまいりましたけども、これです。まあ、道具ということでですね、当然、必要なってくるのはシューズ、靴ですよね。
はい。
はい。それもやっぱりいろいろとポイントがあるわけですかね。
そうですね。歩くのに適した靴、もちろん下駄で歩かれる方はいないと思うんですけれども、最近ですと、いわゆるジョギングシューズですとか、ウォーキングシューズ、特にウォーキングと名前打った靴がいくつか出ておりますので、はい、そういった中で選択していただくと一番間違いはありません。ポイントとしてはですね、自然と歩幅が伸びるように、ある程度の、むしろ、若干重さがあった方がよろしゅうございます。つま先そのものの指先が靴に接しておりますと、長時間歩いておると爪が黒くなったり、爪が食い込んで爪水炎を起こしたりといった障害を起こしてきますので、つま先には指1本程度のゆとりがある方がいいと言います。試着されるときにですね、紐はしっかり緩めて、かかとの方にトントンと、靴のかかとの方に寄せておいて、
はいはい、
指先に指一本の幅分ぐらいのゆとりがあってほしいと思います。
なるほど。
それじゃあ靴の中で足が前にずれないですか、ということが一番疑問ですが、靴の中で足が前にずれないようにするのは靴の甲の働きです。
はい。
甲のところのマジックベルトや靴紐でしっかり締めて、甲のところで止めていただく。逆に言いますと、そこに、紐なり、マジックベルトなどの一定長さ、幅、きつさを調整できる仕組みがついているものの方が望ましく、スルッと履けるスリッポンタイプは望ましくありません。
ああ、そうですか。はい。
そういったタイプの中から選んでいただいて、今度は靴を手に取っていただきましたらば、靴底を曲げてみます。
はい。
靴底を曲げてみますと、ウォーキングに適した靴はこのように親指の付け根のところで曲がります。
ああ、そうですね。
自分の足を、自分も歩くときにこう、つま先立ちになってみればわかりますよね。
はい。
親指の付け根のところで足の裏は曲がる。それを妨げるように足底全体が曲がるような靴は全く好ましくありません。
ああ。
だって曲げてみると、ちゃんと付け根のところで曲がる。
はいはい。
が望ましいです。
してましたでしょ。やっぱ本当気に、そうですね、サイズさえ合えばと言いましょうかね、
はい、
デザインとか重視になってしまったと思うんですけども、やはりそういった靴の選び方は重要ということですね。
革靴でも運動靴タイプ、スニーカータイプ、
はい、
ウォーキングにはいろいろ靴、専用の靴出ておりますので、
はい、
そういった靴をご選択いただければと思います。
はい、わかりました。ということで、靴の選び方についてお話をお聞きしました。さあ、続いてですね、まあ、ウォーキングコース、先ほどのパープルの話もありましたけども、本当は札幌、いろんなと東区もそうなんですけども、いろいろこう、いいコースでましょうかね。ウォーキングコースたくさんありますね。
はい。私、自転車でして、ですけれども、自転車に乗っていても、ウォーキングでも、飽きるというのが結構問題
で、飽きてしまう。
飽きて、ついつい、億劫になってくる。まあ、そういったことに対しては、いろいろ目先を変えていただくというのが、工夫かと思います。
はい、
で、探してみますと、札幌健康ウォーキングというの本も図書館にございました。はい、北のウォーキングおすすめコース45コース、開拓時を忍ぶ歴史ロードなんていうのもございます。
はい、
まあ、そういった形で時には週末など遠出してするのも一つの方法でしょう。また札幌市のサイトの中を探していきますと、
はい、
札幌市内でのウォーキング、コースを紹介してくれるところが、はい、を見かけました。
はい、
どういうふうに検索していただくか、ウォーク札幌ですね。
ウォーク
はカタカナで、
はい、
札幌のポのところだけホ、歩くという字になっています。
ああ、なるほど。はい。
これでおそらく検索していただくと見つかるでしょう。
はい。
で、これは札幌市内で、例えば、苗穂の昔散策コースなどがそのサイトに紹介されてまして、
はい、
苗穂駅から歩いて、この辺り、私あまり存じ上げておらんかったんですけど、かなり、産業遺産的には興味深い地域なんですね。この水運でこの辺りに物を運んできて、はい、いろんなものを作ってきたって関係で、はい、今でも雪印じゃないですね、うん、今、恵みミルクですか。恵みミルクの工場があったり、
はい、
そういったところなんですけども、そういった古い工場や、まあ、今最近のファクトリーなども巡ってくるようなコースが紹介されていました。
なるほどね。
まあ、そういったコース一つだけではありませんので、ぜひそのサイトそのものを見てみてください、もっと郊外に目を伸ばしてみる、目を向けてみると、最近はあのフットパス、パブリックフットパスというのが、日本、北海道の観光で注目してされております、北海道に住んでおるとなかなか実感しないところかもしれませんが、北海道の野山を歩くというのは全国の方々に非常に魅力のあることらしいです、例えば、別海じゃなかったらごめんなさいね、厚岸の方ですね、
厚岸
の方の海岸の歩く、これは行動だけではなくて、いろんな 農場の中を歩かせていただける、そういったコースを作ることが今盛んに運動として行われています、これは北海道のフットパスを歩くというようなサイト、この名前で検索していただくと見つかると思います、登山ではなくて牧場や川沿い、旧道などを巡る、むしろハイキングといったような形で、あまり極端な工程がないけれども、飽きないコースが楽しめます。身近なところでは、恵庭フットパスを作る会、私、自転車で訪ねてまいりましたが、島松駅停所を訪ねる10キロ程度のところ道、島松駅からのコースなども設定されていましたし、そういった会で催し物もよく年に何回か行っております。
ございまして、おすすめのですね、ウォーキングコース、とお話をお聞きしました、ということでいろいろとお話を聞いてまいりました。ウォーキングについてお話を聞いてまいりました。では改めましてですね、大川先生の方からラジオ機の方に、まあ、メッセージと言いましょうかですね、何かいただければなと思うんですが、
運動習慣と申しますように、楽しく続けられる運動を、気長にやっていただきたい、それが健康への道だというふうに思います、飽きないで、あるいは仲間と一緒に歩く、でも競わないでっていうところが、健康のためには一番大事なことかな、いい運動かなと思います。ぜひ皆さんも、近況のウォーキングサークル、あるいは身近な地元のウォーキングサークル、あるいは自転車ツーリングの会などで一緒に、運動されるといい、いいですよ。
はい、分かりました。はい、ということで今回はウォーキングについてお話を聞いてまいりました。近況中央病院整形外科課長、大川忠先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。